柿崎裕二のアウトドアスタイル。こんばんは。映画監督の柿崎裕二です。
俳優の笹田優香です。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
初心者の方もベテランの方も私たちと一緒にアウトドアを楽しんでいきましょう。
今週は私と笹田優香でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。はい、私の回ではちょっと定番と化してきている今日は何の日なんですけれども、何の日、
7月17でしょ、
は
い、今日
7月17、今日は東京の日、
東京の日、
はい、というのも1868年、今から150年以上前、
明治維新、ね、
はい、の7月17日に明治天皇の詔勅によって江戸が東京に改称された、地名としての東京が誕生した歴史的な日だったんです。
あ、この日なのね。7月17なのね、
はい、旧暦なんですけれども、7月17日に東京が誕生した、で当時は東京都ではなく東京府という、
なるほど。今、大阪もね、こう副都心構想というか都構想というか、大阪都が生まれるなんてね、生まれるかもしれないみたいな、そんな話出てますけど、なるほどね、東京都、の前身である東京府が誕生した人、
でそこから75年経った1943年に東京府と東京市が結合されて現在の東京都になった、
なるほどね、
そんな歴史的な日でした。
改めてそういう歴史を紐解いてみると、東京都もね、昔東京府と言ったり、いろいろとその何だろう、時代におけるそれぞれの東京といえどもそういう変遷を経てね、来たんだなってことを実感しますよね。まあそんなアウトドアということで、なかなかあんま東京の話しませんけど、ちょっと東京のアウトドアなんかもね、今度ちょっといろいろ散策したいなと思いますね。柿崎裕二のアウトドアスタイル、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
笹田優香です。さて今日はどんなお話でしょうか。
ずっとね、温泉とアウトドアの楽しみ方ということを、北海道東北ということで続けてきましたので、今回は温泉に行こう関東編ということでご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
関東編というとね、関東というよりも東京から日帰り圏内できるよね。
そうですね、
行こうと思えばね、で例えばほら、ずっと都会に住んでるとさ、なんていうの、この世田谷もそうなんだけど、多摩川とか、あるけども、ちょっと目線を上にやるとビルばっかりでしょ。
そうですね、
だからなんだろう、こう自然に行くだけで、なんか旅行した気分になれるじゃん。それがアウトドアのいいところでもあり、もちろん自然の良さでもあるんだけども、そういう時にじゃあ必ずしも一泊で行かなきゃいけないとか、泊まりで行かなきゃいけないっていう堅苦しく考えるじゃなくて、日帰りで朝ふっと思いついて行くのもよし、そういうようないろんなスタイルをちょっと楽しむためには、日帰り温泉行ったらどうですかということのね、おすすめなんですが、温泉といえば関東はまずは箱根温泉。
箱根、
これは何といってももうこの世田谷からだったら1時間半ぐらい高速道路使えば ね、
私も何度も行っています、
ありますし、それからずっと上の方に目を開けると、伊香保温泉。
伊香保温泉、
伊香保温泉も石段があって、こう本当にこう散策をして、周りは深い山、春名山とかいうね、山もあったり、こう十分こうアウトドア満喫できるところにあります。そしてちょっとそこから山に入りますけど、草津温泉ね、
草津
これは本当に雄大な自然があって、白根山のお釜というところだったり、 何しろ見どころがいっぱいあるんですけども、うん、そしてまたさらに場所を変えると、那須温泉とかね。
あ、那須は行ったことあります。
うん、那須もあの那須塩原とか鬼怒川とか、はい、エリアによってだいぶ違うんだけども、うんうん、比較的広いエリアで、優香が好きなソフトクリームがたくさんあるような
そうなんですか。
牧場がいっぱいあるよね、那須はね。
行った時ソフトクリームいただけなかったです
あ、そう、
はい、情報、知れてなかったな。
いっぱい牧場あるよ。
あ、そうなんですね。うん、
だからその那須行くと、うん、まあ例えば乳製品、
はい、
チーズとか、
はい、
うん、そういうものをよく買ってくれますけど、
へ、
今言ったところはどれも日帰りで行けるところだし、
うん、はい、
山とか川とか、まあ、時には海だとか、
うん、
そういう自然あふれてて、まあ、朝出て行ったとしても、まあ、渋滞さえなければ大体1時間半から2時間ぐらいで行けて、
そうですね、
で十分そこでなんか旅行した気分になるぐらいの、
うんうん、
しかもアウトドアを満喫したような雰囲気を楽しめるというところでね、
はい、
それだけの温泉が点在しているということなんですけど、うん、なんかそういう日帰り温泉とか行ったことある？
日帰り温泉はやっぱり私は宿泊しちゃうのでなかなかないんですけれども、はい、今
でも宿泊するのってさ、なかなか宿取れないとかさ。
あ、そうですね、予定も立てにくいですし、うん、
で高いでしょ温泉もね、
はい、
も
うどんどん値上がりしてますね、
うん、だから気軽に行けるということでいくと、
うん、
なんかこうあらかじめプランしなければいけないものではなくて、うんうん、
はい、
思い立っても行けるというのがアウトドアの良さでもあると思うし、う
ん、車でも行けますし電車でも行けるところですね。
あ、もちろんもちろん、こちらは、うん、いうところで、まさに先ほどご紹介したような箱根、
うん、
伊香保、
はい、
草津、那須、まあ、他にもまだいっぱいありますけど、うん、
はい、
そういった温泉群というのは全てがもう日帰りで行けて、うん、で食も例えば箱根であればワカサギ、
芦
ノ湖のワカサギとかね、
へ、うん、
まあ、先週もちょっとご紹介した温泉卵も、
うん、
小石の卵の話先週したんですけど、
はい、
それも有名だし、それから伊香保温泉行くと、水沢うどんというのが近くにあるので、
うんうん、
水沢をうどん楽しめるし、
はい、
あと上州名物焼きまんじゅう。
焼きまんじゅう初めて聞きました。
あんまんとか肉まん の外側のこう、
はい、
ね、ふっくらしたあるでしょ、
はい、
まんじゅうを焼いた味噌をつけて食べる。見たことない、これ3つぐらいつってて。
あ、ないです。
味噌たっぷり。
焼きまんじゅうって聞いたら温泉まんじゅうのようなものを想像しましたけど。
あ、そうそうそう、
全然違うんです、ね、
そう、焼きまんじゅうでしょ。
へ、
うん、で草津は湯畑っていうのがあって、
はい、
まさに蒸し野菜とかね、
うん、
そういうのもたくさんあるし、もちろん温泉卵もあるし、
はい、
そういう楽しみ方ができる。那須は先ほど言った乳製品、
うん、
まさにその食の方向でもあるんだよね、
はい、
で当然日帰り温泉あって温泉も楽しめる、
はい、
それから散策できるところはいっぱいある。例えば箱根は、
いい
ですね、
はい、
箱根石仏群であって、
うん、
中世の時代から東海道、ね、昔の古い
海道
が通ってたので、
はい、
さまざまな歴史散策できるような、ね、うんうん、ところもたくさんありますし、伊香保温泉は石段を歩いてるだけで旅の情緒を満喫できるし、もちろん自然もあるし、
はい、
ということで、そういった散歩散策、
うんうん
うん、アウトドア的な、ものから、それから温泉街を歩くような、
はい、
タウンユースも含めて、うん、いろんな楽しみ方ができるのがこの日帰り温泉の
いいところ
だと思うんですよね。
はい、
でね、草津温泉にはちょっとおすすめしたい温泉があって、
うん、あ、どこでしょうか。
西の河原露天風呂。
西の河原露天風呂、
うん、
はい、
とにかくでかい。
へえ、でかい、
なんか俺聞いたところによると、
はい、
東日本では最大級だったんじゃないかな。
すごい。
うん、俺何回も入ったことあるんだけど、
はい、
とにかく大きい、
うんうん、
プールと言ってもいいぐらいの
本当ですね、うん、私は今ちょっと調べてみてますけれども、
まあ最大かどうかちょっと分かんないですけど、
はい、
まあ最大級と言ってますね。
いや、大きいですね。
男女合わせると500平米。西の河原露天風呂
ですね、はい、
これはね、本当周りは山に囲まれてるし、うん、
すごく開放的な空間で、
うん、近く川が流れてて、
はい、
野趣あふれるし、
はい、
最高のところですよ。でこれも日帰りなの。
絶景ですね、はい、
うん、こういうところでね、汗を流すだけじゃなくて、うんうん、やっぱほら温泉ってもちろん入らなきゃ意味がないんだけどそれだけじゃないじゃん、お湯だけじゃなくてこうそこから見える目線視線の先にある景色はどうか、はい、で、うん、当然風、
はい、
それから鳥のさえずりとか季節感だとか、
うん、
様々な楽しめるのがアウトドアのいいところだと思うんで、
はい、
そういうものを楽しむんであればこういう露天風呂に入るのが一番だよね。
そうですね、うん、もう自然の中での温泉最高ですね。
で出たら、はい、その地元の地産地消の何か食を楽しむと、
はい、
で時間が余れば町を歩くのもよし、山を歩くのもよし、河原を歩くのもよし、
うん、
もうそれで本当十分旅をしてきた気分にならない？
なりますね。もう充実した一日の過ごし方というか。
でしょう。
はい、一日で盛りだくさんですね。
なかなか俺もあのまとまった休みとかね、もちろん取れないので、
う
ん、
そうです
ね、そうやってあの思いついた時にそういうところに行って、はい、あのなんかこう旅をしたとか。アウトドアということをちゃんと楽しんだという、うん、まあ自分の欲求を満たす旅をね、
はい、
たまにしたいなと思ってちょっとご紹介をね、うん、させていただきました。
はい、うん、ありがとうございます。ではここで一曲お送りしましょう。東京の日ということで本日は東京にちなんだアーティストを紹介したいと思います。東京事変で群青日和。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。
柿崎裕二のアウトドアスタイル、 FM 世田谷からお送りしています。さて今週の外飯は何でしょうか。
はい、今週の外飯はですね、そういう日帰り温泉に行った時にちょっと味わってみていかがでしょうかというおすすめもあって、
はい、
小田原おでんと梅味噌
を
ご紹介したいと思います。
梅味噌、
うん、これあの要するに、まあ、おでんは別にあの特別なおでんではないんですけど、
はい、
おでんに小田原独特の食べ方として、
はい、
梅味噌だれをつけて食べると。
へ、
ちょっと
初めてですね、
うん、俺も食べたことないから、
はい、
どんなもんなのかなと思ってちょっと今日ね、うん、ご用意しましたけども。
ありがとうございます。
これやっぱ小田原といえばさ、はい、梅知ってる？小田原といえば曽我の梅林とか
あ、はい、
うん、あの小田原はものすごくこう梅干しとかそういうのが有名で、
うん、
至る所にこう梅にちなんだもの、食べ物売ってるところなんだけど、
はい、
このねその梅を使った梅味噌ということなんですけど、小田原
の梅を使った梅味噌
で、よく考えればおでんも特別変わったネタがあるわけではないんだけど、
はい、
うん、練り物ってさ、
はい、
まあ、ちくわとかかまぼこでしょ、
はい、
小田原といえば鈴廣とか、
あ、
はい、有名なかまぼこ屋さんがいっぱいあるんだよね。
そうですね、鈴廣のかまぼこ美味しいですよね、
うん、
私もいただいたことあります。
なるほど、それで小田原おでんと、まあ、小田原特産の梅を使った梅味噌ということなんだなと、ね、
はい、
ちょっと勝手に納得しましたけどぜひちょっとこの梅味噌をつけてね食べてみてください。
はい、
はい、
早速いただきます。
まあどうせだったらね練り物を食べてね、
はい、
ということで練り物を選んで、
はい、
取ってみましたけど、
ちくわをセレクトしました。うん、
どう、
うん、ふん、あ、梅味噌美味しい、うん、甘酸っぱい、
うん、うん、あ、うん、これねあのおでんというものと、
うん、
梅が合う気がする。
合いますね。お
だ
しに合うのかな。
うん、なんだろう、あのまあそういうさつま揚げとかね、はんぺんとかちくわとか、はい、意外とその、まあ、塩分は高いものの味がね、うん、染みてるとはいえ、
うん、
尖った味ではないでしょ、
はい、
それにこの梅の酸っぱさ酸味がガーンって入ってくるとすごく爽やかになる、
うん、はい、
うん なんかこれちょっと美味しいな、
はい、おでんってちょっと冬の食べ物のイメージがありましたけど、
うん、
この梅味噌と合わせると夏というかさっぱり爽やかにいただけるので、
うん、
夏も美味しそうですね。
いやこれはねちょっと皆さん驚きですよ、この梅。
美味しい、
うん、これあの書いてありました、小田原蘇我の梅で作った梅味噌ということで、うんうん、まあ主な材料としてはまあ梅なんだね、
はい、
梅干しと酒みりんお砂糖ね、
うんうん、
あとやっぱ米味噌入ってる、
うん、
うん、
梅味噌だけで食べても美味しい。
これね本当ハマっちゃう美味しさほんとこれちょっと騙されたと思って、騙されてないけど、あの食べていただきたい、
はい、
うん、本当に美味しい。
いろんなものと合いそうですね、
うん、
おでんだけじゃなくて、
うん、
簡単にきゅうりとかでも、
あ、もちろん合うと思うし、ま
あ、
俺なんか普通にあったかいご飯乗せても美味しそうだし、
はい、
例えばうどんをちょっとこの梅味噌つけてちょっと食べるのもいいと思うし、
いいですね。そうめんとかも良さそうです。
あー、アイデアが出てくる、これ、
はい、
これはすごいね。ここに書いてあります、小田原名物蘇我の梅、まあ、蘇我の梅林ね、
うん、
と加藤平太郎商店の味噌で作った、これあの味噌蔵さんなんでしょうね、昔からのね、
はい、
梅味噌、約1200年前を起源とするおでんを復活させた小田原おでん、
うん、
その漬け味噌として親しまれていますと、
へー、
いうことなんですね。へー、
初めて知りましたけど、これはとても美味しいですね。
あのおでんのネタで言えば何が好き？
私は大根が大好きです。
あ、大根もあのほらはっきりとした味じゃないから、はい、こう梅味噌合うんじゃない
の。あ、そうですね。
俺はね卵好き、ね、
卵、
まあ、あの先週温泉卵を紹介しといてなんだけど、はい、卵があると必ず食べる、
うん、
しかもからしをたっぷりつけて、
まあ、いいですね。
でその卵にもこの梅味噌合うんじゃないかなと思うんだよね、
は
い、
そうですね、からしじゃ、あ、ちょうど卵がありますよ。
いやいや、そう仕事してんだから食べに来たかよく分からなかったけどまあでも、うん、本当にねこれはね美味しいっていうか、小田原なんかもう何十回と言ったことあるけど、
うんうん、
この梅味噌って知らなかったな。
あ、もういい発見でしたね、
うん、
美味しい。
でおでんってね、俺実はアウトドアでよくやるんだけど、
はい、
まあ、特に冬なんかは熱々のおでんを食べると温まるし、
はい、
それで熱燗を飲むとかね、うん、じゃないけど、俺やっぱりね意外と連想しない人多いかもしれないけど、アウトドアとおでんってすごく合うと思うんですよ。
え、どういうところが？
だってネタ持って行ってグツグツグツ鍋で沸かすわけじゃん、はい、特別な調理しなくていいんだよ
確かに、はい、
うん、特別な調理するわけじゃなくて、うん、いつでも温めて食べれるし、
はい、
あの冷めても、
うんうん、
ね、翌日また温め直すし、はい、すぐ悪くなるもんじゃないから。
そうですね、
おでんの万能さっていうのはアウトドアにぴったりだと思うんだ
ね。確かにぴったりですね、
うん、
私もアウトドアで食べてみたいな。
でそのこの梅味噌ね、
はい、
を使うとなおさらちょっとバリエーションが広がるということで、うんうん、ぜひお試しください。
はい、試しください、
はい、
それではここでもう一曲お聴きください。今日は東京の日でもありますが、はい、漫画の日でもあるということで、
漫画の日、
はい、こちらを選びました。東京リベンジャーズ第一期のオープニング、オフィシャルヒゲダンディズムでクライベイビ
ー。秋崎牛のアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、では関東編、温泉行こう関東編ということでお送りしてきましたが、うん、もう最後にいただいた小田原おでん、梅味噌で食べる小田原おでんがもう絶品で、
これね、この梅味噌を食べて、ね、思ったんだけど、はい、例えばバーベキューしたとします、
うん、はい、
まあ、あの大体つけだれがあってね、あるいは塩コショウ食べる人もいると思いますけど、うんうん、まあ大体こうタレの味って単調じゃない。
そうですね。
だけどこれね、バーベキューで野菜を焼いて、その野菜をこの梅味噌につけたら、
はい、
味変にもなって最高に美味しいかもしれない。
いや、もう今想像しただけでも最高ですね。美味しそう、ね、
でこれを、
はい、
例えばおにぎりをバーベキューで焼いて、うんうん、 でこの梅味噌を作っても焼きおにぎりね、梅味噌味美味しいんじゃないかなと思いますね。
はい、
ぜひ機会がありましたら試してみてください。
お試しください。
はい、
この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々へのメッセージはもちろん、アウトドアの質問やあなたのキャンプの楽しみ方やアイデアも教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の笹田優香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。柿崎裕二のアウトドアスタイル、この番組はハートエンターテインメントの提供でお送りしました。